おはようございます。私は青鳥音本部講師の寺川雅史です。本日は谷内正信青鳥音総裁の著書、今こそ自然から学ぼう、人間至上主義を超えてをテキストに、エシカルな生活を始めようというテーマでお話をさせていただきます。青鳥音では昨年度より総裁の指導のもとに、信仰に基づく倫理的な生活者の実践、つまりエシカルの生活を始めています。エシカル、すなわち倫理とは、大辞林では人として守るべき道、道徳、モラルとあります。さて、現代においてエシカルの生活を展開するのは、青鳥音が地球環境問題に真剣に取り組んでいるからです。人類は産業革命以来、大量生産、大量消費による物質的な豊かさの中に幸福を求めてきました。地下資源、特に化石燃料の大量消費を続けた結果、地球上に二酸化炭素が大量に蓄積し、温暖化となり、ついに地球全体の生態系に深刻な影響を及ぼしたため、人類を支えている自然は足元から崩れかけています。その解決のための具体的な行動を青鳥音を始めています。2000年に青鳥音環境方針を掲げ、2007年には炭素ゼロ運動、つまり青鳥音の運動で発生する二酸化炭素をゼロにすることを目的に、宗教活動を根本的に見直しました。そして2013年には国際本部を東京・原宿から八ヶ岳山麓の北斗市に移転し、省エネや再生可能エネルギー利用などによって、建物内のエネルギーの年間使用量をゼロにするという、日本初となるゼロエネルギービルディングを建設し稼働させ、信徒とともに神、自然、人間が調和した新しい文明の構築に取り組んでいます。ここで本日のテキストの19ページを引用いたします。人間は経済的動機だけで動くものではなく、またそうあるべきものでもない。燃費のいい自動車は経済的だが、それを買う人もいれば、ガソリンをまいて走るようなハイパワーのスポーツカーや、豪華なラグジュアリーカーに乗って満足している人もいる。低燃費車が比較的廉価であり、高燃費車が高価であっても、そういう経済性とは別の判断が、人が自動車を購入するときには働く。後者を買う人は、前者にない付加価値、例えば力強さとか、スピード感とか、豪華さなど、を後者に見出し、その価値に見合うだけの経済的対価を支払うのである。ここに、宗教が担当する人間の心の問題が関与してくる。商品の持つ付加価値とは、人間の心が作り上げたものであり、はっきり言ってしまえば心次第なのである。引用終わります。宗教は人の心を取り扱いますから、人々の価値観の方向性に関わります。続いてテキストの22ページを引用します。こうして我々の多くは、無意識ながら現代文明を漠然と信仰して毎日の生活を送っている。今日と同じように、仕事は明日もあり、今日と同じように、市場には明日も食料品があふれ、今日と同じように銀行は明日も営業を続け、今日と同じように株式市場は存続する。こういう漠然とした抽象的な信仰や信念を我々がもし無意識のうちに持っているとしたら、その同じ心をもっと意識的に目覚めさせ、宗教者としての信仰をより具体的に日常生活の中に表現していく生き方があってもいいのではないかと私は思う。引用終わります。環境問題を解決するためには、これまで人類が歩んできた地下資源型文明から地上資源型文明へと持続可能な社会に切り替える必要があります。地下資源とは 石油、石炭など化石燃料と呼ばれる温室効果ガスを発生するエネルギー資源のことです。地上資源とは太陽光、風力、地熱などのクリーンなエネルギー資源のことです。それらの地上資源を優先して利用するためには、まず私たちの心の価値観を変える必要があります。それは天地一切のもの、生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものは神の生命、仏の慈悲の表れであると感謝して、物を使うにもその奥にある生命を礼拝し、拝んで使わせていただくという姿勢を多くの人に採用していただくことだと思います。そのためのエシカルな生活の実践として、3つの取り組みを実施しています。1つはノーミートと家庭菜園の実施です。ノーミート、肉食削減につきましては、キリスト教やユダヤ教では殺すなかれ、仏教では不殺生戒という聖書や仏典の言葉がありますように、家畜の生命を思いやる考えによるものです。また、環境面として肉食は地球温暖化に密接に関係し、食肉産業全体から排出されている温室効果ガス、例えば家畜のゲップに含まれているメタンガスや、大量の肉の輸送で発生するなどの CO2 量を換算しますと、地球全体の約 50% を排出していることになると、ワールドウォッチ研究所の2009年のデータがあります。その他にも多くの問題があるため、成長の絵では肉食をできるだけ控えることとしています。このことにつきまして、テキスト204から205ページを一部省略して引用いたします。我々が生きている21世紀初頭の地球は、人間が食用とする穀物と動物が生産の限界に近づいている中で人口が増え続けている。だから多くの科学者は穀物の生産量を飛躍的に拡大し、その穀物の一部を飼料として家畜や家禽を肥やし、魚類の養殖も拡大しようと考えているようだ。遺伝子組み換えによる穀物や魚の改良が行われているのもこういう事情による。しかし、これまで述べてきたように、家畜を食することは地球資源の浪費であり、飢餓拡大や予測できない自然改変につながる。私は日本人全員にベジタリアンになれとは言わない。しかし、聖徳太子の時代には考えられなかった肉食忌避の理由が今、21世紀の人類の前には提示されていることを知り、できるだけ多くの人が欲望に振り回されるのではなく、理性や良心の判断でそれを調節する生き方を選択してほしいと願っている。それが現代に宗教的良心を生かす一つの道ではないだろうか。引用を終わります。私は三重教区の教科部長と申しまして、三重県での青鳥年の責任者です。昨年3月に青鳥年三重教区自然の恵みフェスタ2016という行事を津市の三重県教科部で開催しました。同様の行事は青鳥年国際本部や各県の布教の拠点である教科部や施設などで年に一度開催していますので、興味をお持ちの方は近隣の青鳥年への各県教科部にお問い合わせください。私たちが開催した自然の恵みフェスタの企画として、ノーミート料理グランプリ in 三重谷を実施しました。これは11の地域のグループで、青鳥年城跡会中央部が発行した冊子、おすすめします食卓にノーミート料理をに掲載された料理を参加者に一口ずつ提供して、11種類の中から最も美味しかった料理に投票し算段し、ノーミートの良さを広めていこうとの企画でした。サンマご飯、ごぼうのかば焼き、味噌焼きうどん、和風ロールキャベツ、チヂミ、ハヤシライス、カレーライスなどのノーミート料理が色とりどりに準備された会場は、開催前から 約250名の長蛇の列ができ、大いに盛り上がりました。参加者は皆、お腹いっぱいに濃密料理を味わい、お野菜だけでこんなに多くの料理があり驚きました。材料が野菜中心のため、ヘルシーでたくさん食べても安心と喜ばれました。濃密料理は実に多様で立派なおかずになります。何より健康的で、経済的でかつ地球に優しいですから、ぜひ皆様も食卓にご採用ください。さらに、家庭菜園にも取り組んでいます。これもやってみますと、野菜に対する感覚が変わります。私の自宅は、プランター栽培しかできませんが、トマトやキュウリ、バジルなど、形は悪く、少々虫がかじることもありますが、自分が育てた野菜は、そんなことは気にならず、美味しくいただきます。さらに、農薬は使用しませんから安心です。すると、普段の消費行動が価格の安さより、地産地消や季節の露地物の購入へと変わっていくのです。2番目の取り組みは、省資源・低炭素の生活の実践です。その一つのサンプルとして、自転車の活用に取り組んでいます。成長の絵では、SNI 自転車部というグループを立ち上げ、賛同者たちが全国で低炭素社会実現の努力を始め、例えば車での通勤をやめて自転車通勤に切り替えるなどの行動を始めています。私は自転車に乗り始めたことにより、まず健康面での変化がありました。私は9年前まで東京に勤務していましたが、三重県に赴任しますと、交通網の関係で車が手放せなくなり、運動不足で体脂肪が 22% になっていました。3年前、国際本部で天女山ヒルクライムという自転車で山を登るイベントが開催され、仲間に後押しをされて出場しました。その時はほとんど体力がありませんでしたが、その後、クロスバイクを購入しました。最初に10キロ離れた近所の山に来ました。そこは残りの 2.3 キロで230メートル高く登るかなりきつい坂のため、息を切らして山頂に着きましたが、眼下に広がる素晴らしい景色を見て、こんなところまで自分の力で登ることができたのかと感動しました。そうするうち意欲が出て、少し先にある標高約800メートルの山にもチャレンジしました。登っていきますと、過ぎゆく車のほとんどは窓を開け、森の空気を取り入れています。私もかつては自動車でその山に行ってましたが、ガソリンを排出しながら森の空気を求める矛盾になぜかおかしくなってしまいました。また、山では自転車や歩いて登る人と自然と挨拶の言葉を交わします。この現象もとても面白く思いました。自転車で息を切らして登る充実感は体験しないとわかりません。今では体脂肪率は 16% になり、体も軽くなりました。もしかしたら自転車はめんどくさいと思われるかもしれませんが、その中に喜びや感動や発見を見出しますと、自然界との関係を楽しむことができ、何よりも人間も自然の一部と実感できるんです。さて、最後の3番目となる取り組みは、自然重視、低炭素の表現活動としてのクラフト制作。つまり、手作りの作品作りです。自然素材を使った、それらの製品には、温かさや、ぬくもりや、思いやりを感じます。これは、市場経済の外ではありますが、無駄を出さずに利用することにより、結果として、木材や酸素の供給、土壌流出防止など、自然のサービスを提供してくれる森林などの自然資本を生かすことになるため、自然と一体という信仰の表現ともなります。最後に、テキストの117から118ページを引用いたします。環境問題を本当の意味で解決するためには、人類の物の見方が変わらなければならない。もちろん、我々は毎日の生活の中で 環境に負荷のかからない方法を探し、環境保全に少しでも貢献するような生き方をすることは必要です。しかし、それだけでは人間の物の見方は変わらないのです。人間が生きるために他の生物を平気で犠牲にしたり、あるいは現代の人間が幸福に暮らすために未来の人間のエネルギー源を使い果たしてもいいというような考え方は捨てなければならない。そういう生き方はもうできないのです。にもかかわらず、今の自分が快適に生きるために他の生物の絶滅や環境汚染を一向気にしない人もたくさんいる。ですから、環の転換が行われないと、これから地上の人類に多くの犠牲が出てくる可能性があります。我々はこの見教えを一人でも多くの方に伝えていくのです。表面的な環境美化のレベルにとどまらず、もっと深く、我々は神のもとに皆一体の命であるから、他の生物も地球の鉱物資源もすべて含めて神の子、仏として尊敬し、それに感謝し、拝んで使わせていただくのである、という態度で生きなければならない。そのためには、すべては一体の考え方が信仰のレベルまで達する必要がある。引用を終わります。エシカルな生活の実践は、地球の未来に自然と人が調和した世界を実現させることにつながります。皆様もどうぞ、できるところから地球環境に貢献する生き方を始めてください。きっと喜びや発見が多くあり、幸福が増進する生き方になっていくと思います。これまで5週にわたって担当いたしました。ご清聴に心より感謝いたします。